今日の箇所、重たい箇所ではありますが、一つ一つ、見てまいりましょう。ペテロの手紙は、第2章から、3章まで、クリスチャンが、キリストを証しし、また信仰を守られて成長するための一つ一つの勧めを書き送っています。二章の冒頭から三つのことを見てきました。聖書のお言葉を慕い求めることが一つ目、次に教会に築かれて共に礼拝を捧げること、そして、前回はこの世にあって、神に喜ばれる立派な行いをすることでした。そして今朝はその最後の部分、今お読みしましたように善を行ってかえって苦しみを受けたとしても耐え忍ぶことについてです。良いことをして、辛い目に遭う、それを祝福の道であることを確かめて、忍耐する、つまり希望を持って続ける、それが尊いことを共に確かめましょう。先ほどお読みしました第一ペテロ2章の21節を拝読してお祈りいたします。ペテロの手紙第一、2章21節、このためにこそあなた方は召されました、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。天の父様、あなたの恵みの言葉を感謝いたします。どうかお言葉を通して私たちがあなたの御心を知り、それに従いあなたを崇める者へと導いてください。愚かな者をどうか捉えて用いてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと失礼いたします。今日この箇所を3つに分けて見てまいります。第一のことは、手法にも書きましたけども、善を行って苦しみを耐え忍ぶことを神様は喜んでくださるということ、そしてそれをキリスト自ら模範となって示し、それに習うように私たちは召された、つまり救われたということ、そしてこのキリストの歩まれた道によって私たちは神様のもとに帰ることができたのですから、キリストに習って善を持って悪を受けても忍耐しましょう、そう教えられています。これでここまで言ってしまえばそれまでなんですけども、一つ一つ具体的に見てまいりましょう。クリスチャンになるということはこういう道なのかというと、イエス様を信じるときに躊躇するかもしれません。でもあまりある神様の守りと祝福と報いがあることを覚えて、 たとえそのようなことがあっても無駄ではない、良かったと言えるように神様が導いてくださるので恐れずに住みたいのです。さて、善を行って受けてしまう苦しみに耐え忍ぶことを神様が喜んでくださる、そう聖書は書いています。このペテロの手紙が書き送られたのは、ペテロが殉教する少し前、おそらく皇帝ネロの迫害がだんだんとクリスチャンたちを苦しめていた時代と考えられております。まさに信仰のゆえに不当な害を受けなくてはいけないという時代でした。ローマの歴史を見ていくときに、ネロによる迫害が、この皇帝が自分の立場が悪くなったその人々の批判をかわすためにクリスチャンを犯人に仕立て上げて迫害が始まったと記されています。まさにとばっちりもいいところ、不当な苦しみでした。信仰のゆえに、正しいことのゆえに不当な害を受けること、それは悲しく辛いことです。そのこと自体はあってはいけないことですし、喜べることではありません。しかし、ここに19節ですね、不当の苦しみは悲しいことなんです。しかしその続きに注目してください。19節の続きの部分を読ませていただきます。神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることですと書き送っています。神の御前における良心のゆえにとあります。良心というのは、良いことか悪いことかを判断して、そして、判断した通りに行う力です。これは罪によって、壊されてしまいました。良心が正しく機能しないために、善悪が、自分の都合のいい悪い、また人々が大多数そう思うことかどうかということで良しとされてしまい、また悪いと分かってもそれを乗り越える力がない、そのように私たちに与えられた本来良心が正しく働く、それが損なわれてしまっていました。しかし神の御前における良心、それをイエス様を信じるときに回復していただいたんです。そしてこの良心によって辛い悲しみに耐えることもできるから、正しい良心が働いていることの証になるから神様は喜ぶと言ってくださってるんです。 それはかなり高度な命令です。まずペテロはそれに対して20節に、罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょうと、何の誉れにもなりませんと説明を加えています。悪いことをして神様や人々の怒りを買って打たれるのならば、それは当然の報いであり裁きです。自業自得と言われることです。自業自得、自分が成してしまったこと、悪いことに対してその報いを受けていることだと。それは、それを忍耐してですね、悪を認めなかったり、今の言葉で言うと逆ギレして、正しい裁きをしている方に悪口を言ったり復讐したら、それはもちろん良くないことです。同時に、自業自得のことをしているのに、私は忍耐しているですと自慢できることにもありません。その種をあなた自身が蒔いたからです。しかしながら続けていますね。善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。この耐え忍ぶというのは泣き寝入りするという意味ではありません。イエス様も不当に捕らえられた時にですね、乱暴された時にどうして打つのかと抗議されました。いけないことはいけないのです。きちんと、機会が与えられれば、弁明すべきです。パウロもそうしました。しかしながら悪い時代、悪い社会の中で正しく歩もうとするときに、またこれは良くないと主張するときに、長いものに巻かれましょうという人たちが、現れてきて、そして、孤立してゆきます。今で言う、よく言われている言葉では、昔は長いものに巻かれろという言い方をしましたけども、今は同調圧力という言葉の方がよく用いられているでしょうか。周囲に合わせた方が物事が混乱しないで済み、そしてその人も辛い目や苦しい目に合わなくて済む。しかしながら、そのためにいけないことが広がったり、なくならなかったりということがあります。もちろん人々の理解を得られるように抗議するときにですね、仕返しするような過激なことをしてはいけませんし、また相手がきちんと理解できるように、ひどいことをされたから私もなりふり構わずやるということでは、かえって混乱が増しますので、いけないことです。しかしそのような苦しみにあったとしても、神様を信じる信仰に立って 耐え忍ぶ。これは泣き寝入りすることではなく、希望を持って取り組み続け、そしてきっと正されることを信じて、諦めない。このことを神様は喜んでくださる。どうして神様は喜んでくださるか。社会の悪が、なくならない中で、正しく生きよう、また悪を正そうと取り組むことは、当然罪はある程度仕方ない、自分に害がなければ放っておいた方が得だ、まあそういう周囲にとっては面白くないことですよね。自分の両親に痛みを受けることですから、まあ見過ごして楽に穏便にしているのに、どうしてことを荒立てるのですかという意味で反発を買うことがあり、そしてまた見捨てられることもあります。仲間になったら自分も害を受ける危険があるからということで、そのために理解されない、反発されるということはあります。しかし、そんな苦しみの中でも、神様が何とかしてくださる。今、果たされないかもしれませんけども、必ず正してくださる。そのことを信じて、諦めずに祈り取り組むことを、神様は守って、応援してくださる。そしてすぐには解決しないけども、きっと正される。確かに歴史はそのことを、遅きに失したということがあるかもしれませんけど、証明しています。その陰には希望を持って取り組み続けた多くの方の涙と、また傷と命の犠牲があったのです。私たちも表立って抗議を受けたり害を受ける立場になるかならないか、いろいろあると思います。ある方は矢面に立つかもしれません。ある方は密かに祈り応援する立場になるかもしれません。それぞれ祈って決めてほしいです。しかし、私たちはクリスチャンとして、神様の目に正しいこと、それを守り抜きましょう。それは神様に喜ばれることです。もし勇気が足りない、立ち上がらなきゃいけないという時には祈りましょう。祈っていただきましょう。善を行って受ける苦しみを耐え忍ぶことは神様は喜んでくださいます。第二に覚えたいことは、イエス様ご自身がそのように歩まれて、私たちに模範になろうように、習えるように私たちを救ってくださったということです。マタイの10章16節にこういう言葉があります。逆なくて結構です。10章16節に、いいですか、私は狼の中に 羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ですから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさいと。蛇のように悟く、鳩のように素直でという言葉が印象に残っているかと思います。神様を信じる者は賢さも必要です。まあ、避けられない苦しみならば避けることはできませんので覚悟して受けなければいけないんですけども、無防備でまた資料が足りないために混乱を起こして人や自分に受けなくてもいい害をもたらすのは好ましくありません。ちゃんと知恵を持って平和的に解決する、正すことが必要です。しかし神様が与えてくださった信仰を守り明かしするためならば、時には、まあ、必要ならば反対も迫害も恐れないで立ち上がる必要があるのも確かです。ペテロの手紙に戻っていただけますか。21節の冒頭にこうあります。このためにこそあなた方は召されました、つまり救われましたと書いてあります。このためにということが前の節の善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら神の御前に喜ばれる、そのためにあなた方は救われましたと、そうはっきりと書かれています。クリスチャン生活そういうことばかりじゃありませんので、祝福も喜びもたくさんあります。でも同時に時に不当な扱いの中で忍耐して戦う必要があります。これも救いに含まれていることをペテロは明言しています。それは天国でより豊かな報いをいただく道です。苦しむこと自体は決して救いの目的ではありません。しかし神様は苦しみを許されます。イエス様も弟子たちに、あなた方は世にあって患難がありますとはっきりと告げました。ヨハネ16章33節ですね。そしてそれを聞いたペテロは、このためにこそあなた方は召されましたと告げています。なぜ神様が苦難を許されるのか、それは主に喜ばれるものとして私たちが成長していくためです。ペテロの手紙の2章21節の2行目を見てください。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されたとあります。キリストもと、書いてあります。英語ですと also ですね。キリストも、つまり他にもいらっしゃった。イエス様が来られる前の多くの生徒たちもそのように苦しみを忍んできました。ヘブル人の手紙に、11章に信仰の試練を乗り越えていった方たち、犠牲を乗り越えていった方たちの名が記されています。最初に出てきたのは お兄さんに迫害されましたアベルです。まあ、エノクについては詳しく書かれていませんが、ついで人々が理解しない中でおそらく嘲笑されたと思います。箱舟を作って、また洪水が神の裁きが来ることを述べ伝えたノアがいます。なかなか子供が与えられない忍耐の末に、約束の子、イサクを受けたアブラハムとサラ。そしてアブラハムは、この愛する我が子を生贄にせよという試練を耐えました。ヤコブは、好きでなったわけじゃないと思いますけども、大変肉的で自分の得ることに執着する、立場を有利することに長けていましたけども、執着する器でしたけども、多くの試練を通して信仰を確立していきました。イスラエルをエジプトでの奴隷状態から救うために、モーセは度重なる忍耐を耐えていきました。試練を耐えていきました。またエリコの遊女でありながら、イスラエルの側に危険を冒してついて、家族と自分を救って救い主の系図に入れられましたラハブ、その他不信仰の困難な時代に立ち上がった獅子たち、家族を失って取り戻していただいた女性たち、不信仰の時代に迫害されて殉教していった多くの信仰者たちがいました。そしてキリストもその道を歩んでくださった。ヘブル人の手紙の12章の1節2節をお読みいたします。ペテロの手紙の少し前です。454ページのヘブル人の手紙12章の1節2節をお読みいたします。ヘブル人の手紙12章1節2節、こういうわけでこの世に多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。イエス様は罪のない神の御子であられましたが、ありますが、私たちと同じ人となられ、しかも貧しく低いところにまでご自分を低くしてくださいました。イエス様が低くなってくださったので、私たちは幸いな教えと助けを得ることができました。しかしながら、私たちは低くなられたイエス様を敬いませんでした。イエス様は清く正しいゆえに、人々特に支配者たちから妬まれ迫害され、そして聖書に約束された十字架に向かいますけども、人々は同じく予言された通りにこの方を理解しませんでした。その中でもイエス様は十字架の道を歩まれたので、罪の許しと永遠の命の救いを私たちにもたらしてくださいました。イエス様を信じるとき、私たちは罪を許されて、 キリストと共に罪に死んで、神と共に生きるものとされました。そしてキリストに似たものへとなるように、信仰生涯を歩んでいます。当然キリストに似てゆくほどに、私たちは人々から理解されなくなる部分が増えてきます。そしてイエス様が人々に受けたような誤解や迫害を、それは辛いことですが、避けられません。それは嬉しいことではありませんけども、キリストに似て行き、キリストを証ししている祝福のゆえに、神に喜ばれることであり、喜ばしいことです。ですからイエス様は、冒頭で司会者が読んでくださいました三条の説教で、心の貧しいものは幸いですと一連の幸いを教えられました。マタイ伝5章10節に、義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからですとある通りです。キリストの後に習うために召された一環として、神に喜ばれる道を歩んで迫害を受け、そして耐え忍ぶことが含まれています。それは後に大きな報いをもたらすことを覚えていましょう。またなぜ耐え忍ぶべきか、それはペテロの手紙の2章24節25節に明かしされています。それはこのキリストの十字架の道、迫害を受け耐え忍んでいく道によって、私たちは神様のもとに帰ることができたんだ。それを共に体験することは幸いである。キリストの道を歩ませていただいたゆえに幸いなのです。ペテロは改めてキリストが歩まれた道を明かししています。22節以降、キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。これがキリストの模範の道です。24節。キリストは自ら十字架の上で、私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰った。この24節の終わりから25節に至る祝福の救いをもたらすためにキリストは十字架に向かわれたのです。イエス様は自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われたとあります。そのことが繰り返し記されています。イエス様は、私が自分から命を捨てるのですと宣言されました。フィリピ人への手紙の2章の6節から8節も記されています。フィリピ人への手紙2章6節から8節、新約聖書396ページです。 6節から8節を読みします。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくし、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われましたとあります。その目的は、私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの十字架の目的は、私たちが罪を離れるためです。キリストの死は贖いの死だと言われています。贖い、言い換えると犠牲を払って回復するため、取り戻すため、これが贖いです。人の子も仕えられるためではなく、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのですと言われる通りです。そして罪から離れた先に、義のために生きる、神に喜ばれることのために、神に喜ばれるために生きるのが十字架の目的です。フィリピ人の手紙の2章の続きでは、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期すためです。神様を敬い、そしてキリストを告白する、救いとその栄光、それこそが私たちが作られた目的、本来の姿です。神を信じ、神様を愛し、神様に感謝して生きること、そして神様にあって人々を愛して、共に良い関わりを築いていくこと、この神に喜ばれる正しい道を歩むためです。この十字架によって二つの結果がもたらされました。一つは癒し、もう一つは変えることです。私たちが本来の姿を罪によって損なわれていました。それは不治の病、治らない病気のように私たちを苦しめていました。そして死と滅びに向かわせていましたけれども、神様はその罪の性質から救い出して、正しい健全な生き方に回復してくださいました。キリストの打ち傷によって癒されたとある通りです。また変えることができました。さまよった羊のようなものが羊飼いのもとに取り戻される、その羊飼いとキリストはなられたのです。ルカの福音書の3つの例えで、失われた羊、亡くなった銀貨、また放蕩息子の例えが描かれていますけれども、本来のところ、持ち主のところに帰ることが救いです。そしてその後に主税人の頭ザーカイが立ち返ったことが記されていますが、イエス様はこう言いました。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。イエス様は神の前から失われた私たちを取り戻して、許して回復するために来てくださいました。そして不当な苦しみを耐えることは、キリストと共にまだ失われている方たちを癒し、取り戻すための痛みです。 生みの苦しみです。ですから今は苦しくてもその結果を望み見て喜ぶのです。そしてそのようにロープを共にするとき、私たちはキリストの友となれます。イエス様は私たちのために死んで私たちを神の家族に入れてくださいました。そして私たちは共にロークするときに、イエス様は最初から私たちの友となってくださいましたが、私たちもキリストの友になることができるんです。最後に箴言の17章17節をお読みいたします。友はどんな時にも愛するもの、兄弟は苦難を分け合うために生まれるとあります。そのために私たちは十字架によって取り戻されたんです。この恵みをもってキリストとロークを共にできることを喜びましょう。お願いいたします。天の父様、どうか私たちがあなたの恵みによって救われたことの価値を覚えて、完成とまた多くの人の救いのためにロークする、また明かしする苦しみを、その尊い働きと報いのゆえに喜び、また主に喜ばれることができますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。